放課後の
古典ラジオ。
こんにちは、高校教師の谷頭和樹です。
こんにちは、書評家の宮久保です。
放課後の古典ラジオ、この番組は高校生に日々古典を教えている私谷頭和樹と、古典愛に満ちた作品を発表している宮久保さんによるポッドキャストプログラムです。毎回一つのテーマに沿って学校では教えてくれない古典の楽しみ方や古典のあれこれを好き放題語っていきます。三宅さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回まで好きな古典を紹介しようということで、
はい、
お互いこういうものが好きなんだなっていうのはね、よく分かりましたけれども
ね、なんか意外なようなそうでもないような、
意外となんかこうお互いがお互いに配慮して
そう
特色を出していこうみたいになったっていうね、まあ、なのでね、全部で6作品ありましたけどもね、かなりこうバラエティ豊かなことになったので、なんかちょっとこのポッドキャストの始まりとしてはふさわしい内容になったかな
っていう間違いない。そうですね、本当に古典っていうとね、なんかなんていうんですか、平安時代の例えば文学と結構イメージしがちな気がするんですけどね、なんか江戸とか、うん、あとまあ古事記みたいな神話とかも今後もね扱っていけるといいですよね。
いや、そうですね、本当に結構僕自身が高校で古典を教えてる時に、
うんうんうん、
することの一つに、
うん、
教科書に載ってない、あるいは教科書ではあんまり扱われてなかったりとか授業で扱われてないようなものを結構積極的に、うん、扱っていきたいなっていう気持ちが結構あって、
確かに。
そうするとだからどうしてもこう古典文学っていうとなんかこう平安時代の人々が恋愛をしてとか、うん、和歌でこう傷つき合っているみたいな、うん、そういうイメージばっかりになってるところが結構、あ、こういうのもあるんだって視野が広がる面白さっていうのは絶対あって、
確かに。だしなかなかね、もう教科書に載ってない古典っていうのに触れる機会がないですもんね。
いや、そうですよね、
うん、
だから自分で見つける必要もあるし、そうなってくると、そう、そういう意味での大変さはあるんですけど、
確かに。
ちょっとこの番組とかでもね、いろいろもちろん有名な作品とかも扱いつつ、
うんうんうん、
ちょっとマイナーなでも面白い
も
ね、
うんうんうん、
魅力を語れたらなっていう。
いや、いいですね、放課後の古典ラジオのコンセプトにふさわしい
そういうことをやっていきたいというね。
やっていきたいですね
通常は毎回一つのテーマに沿ってですね、
うんうん、
まあ、お話ししていくってことなんですけども、まあ、前回まで3回やってきて、
はい、
質問がいくつかリスナーの方から届いています。パチパチパチパチパチ
パチパチパチパチパチパチ、
本当になんかこう始めるときはね、質問とか来るのかなとか思ってたんですけど、
なんかほぼほぼ来ないんじゃみたいな感じの思ってたときもありましたが、ちゃんと質問くださった方がいて、すごい嬉しい。
ありがとうございます。
あれですよね、説明文のところに、なんか質問の URL 貼り付けてるんですよね、この我々ポッドキャストの。
うんうん、そうですね、概要欄っていうんですかね、そこのところに、ね、お便りはこちらみたいな感じで貼ってあって、はい、そこからリンクを飛ぶと Google フォームに飛ぶようになってるので、
素晴らしい。それで
もうガンガン質問を、まあ質問だけじゃなくてあれですよね、うん、聞いた感想とか、もうこういうこと思ったよとか、うんうんうん、
あと結構なんかここなんか古典よくわからなかったてんてんてんみたいなこう学校の授業の思い出とかでもぜひぜひ送ってきてください。
いいですね、お悩み相談室みたいな、
は
い、お便りね、引き続きどんどんよろしくお願いします。まあ、今日はせっかくお便りが来てますので、
うんうん、
まあ、そのですね、質問にちょっとですね答えようということで、
はい、
やっていきたいなと思っております。
はい、
じゃあ早速最初の質問いこうかなと思うんですけれども、これそれぞれ質問があって、
うん、
僕は質問と三宅さん宛ての質問があるんですけれども、
うんうん、じゃあ最初は谷村さん宛ての質問を私は見ましょうか、うん、
そうですね、じゃあ最初そっちからいきましょうか。
じゃあ、はい、1つ目のお便りです。 期のヤマタノオロチの神話が川の治水の話だったというのが面白かったです。古事記に興味があるのですが、人の名前が覚えづらそうで人物の相関図も難しそうで星が引けてしまいます。何か初心者でも分かりやすそうな本があったら教えてほしいです。
なるほど、
これめっちゃ思います。なんか古事記確かに人の名前ってか神の名前なんか長いからあんまり誰がどれだっけみたいな感じになって覚えづらいっていうのめっちゃわかります。
まあそうですよね、めちゃくちゃ漢字で書かれるし、
そうそうそうそうそう、
めっちゃわかりづらいんですよね。
ね、なんかなかなか例えばじゃあ岩波文庫の古事記をさあ読もうって言っても結構難しかったりしますよね。
いやそうですね、うん、岩波文庫のあの本のスタイルってなんかこう初心者をすごいこうなんつうの弾くような感じじゃないですか。こうもう漢字だー文字だーって感じなんで、
間違いない、もうなんか殴っていくスタイルですよね入門
者。そうそうそう、これが古典なんやっていう感じの、
ね、そ, その分すごい安くてありがたいっていうのはあるんですけど、
まあ、そうですね、まあ、古事記だけじゃなくて他の古典作品とかにも絶対当てはまると思うんですよね。それこそじゃあ源氏物語なんかちょっとこう噂で聞いて面白そうだから読んでみようっていうところで、うん、いきなり岩波の源氏とかまあいろいろね出てますけど原文で、うん、読むとやっぱりもうちょっと挫折するんですよね。
それはそうかも、うん、うん、
だからそういう時にどういうところから入門していけばいいのかっていうのをご説明していこうかなと思うんですけど、古事記にちょっと当てはめながら、はい、
うんうんうん、
一つは漫画ですね、漫画。
おー、漫画。
はい、特に古事記だと、河野文雄さんっていうね方が、
はいはいはい、
この世界の片隅にって書いた方ですけど、
ね、有名な
ボールペン古事記っていうのを書いてまして漫画で。
いやー私もこれ持ってるんですけどめちゃくちゃいいですよこの漫画本当に、うん、
ちょっとずつの話にこう分かれていて、
うんうん、
で3巻セットで天地創生から天孫降臨って、まあ、要は神話のところですよね、うんうん、神話のところまでがこう書かれてるんですけどそれぞれが本当に1巻11話ずつでこうエピソードエピソードでこうやられてるので書かれてるので、うん、非常に読みやすいですし、
うん、
まあ、あとはでも原文に、まあ、忠実なところは結構あるので、
うん、
だからその漫画原作漫画化したものって、
うん、
作者の想像がすごい入っていたりとか
確かに
結構大胆にこうカットしたりとかっていうのが、
うんうんうんうん、
あるんですけど結構これはこのボールペン古事記を読んだ後にじゃあ原文見てみようかって言った時でもそんなにこうなんていうのかなびっくりしないというかなって気はしますね。
確かにこのボールペン古事記って本当にその書き下し文原文のその要は漢文なので、うん、漢文のそのまあ書き下しになってるものをそのまま載せていながらなんか漫画になってるのがすごい読みやすいっていうのが、
うんうん、
結構画期的ですよねこの本。
あ、そうそうそう。で意外と最近その原文とかをまあ載せながら同時に載せながら漫画とかにするみたいな系の漫画家本ってあって、
うん、
それこそ枕草子とか紫式部日記とかっていうのも、うん、漫画になってるものがあるんですけど、この巻末にちゃんと原文が載ってたりとかってことで、わりかしその原文を重視しながらでも読みやすくしていくみたいな、
うんうん、
ここっていうのは結構あるかなと思うので、まあ、これはねとってもおすすめですね。
うん、なんか漫画読んでこう、うん、このエピソードって原文になかったんって思う時のショックったらないですよね。あの古典の教材にした漫画で私朝木うめみしで源氏物語に入った人間なんですけど、朝木うめみし、うん、少女漫画で源氏物語を書いてるんですけども、なんか、
うんうん、
実は原作にないシーンとか結構入れててすごい
ショック
だったっていう思い出があります。
しかも朝木夢道で言うと、
はい、
原作にないシーンの方がすごいいいシーンだったりするんですよね。
なんかね最初の切り妻の出会いのシーンとかめっちゃいいシーンなのに実は原文にないっていう
そうそうそうそう、
そう
そういうのがね 漫画として面白くしていくのか、
そう、
に沿っていくのかって、なかなかこうね、どっちがどっちかいいって言えないんですけど。
間違いない。でも、ボールペン公式はめちゃくちゃ忠実だから、本当に古事記入門に最適。
ですね。そう。っていうような、この漫画になったものを読むっていうのが一つあるのと、
はい。
もう一つは、有名な古典作品であればあるほど、新書。
あ、新書ね。新書
そう、とってもたくさん出ているので、
確かに。
これはですね、もう新書がいいっていう、まあ、ちょっと難しい新書もあるんですけど、もうそれこそ本屋さん行って新書の棚見たりとか、今だったらあれですよね、スマホで Amazon 見て、古事記品は新書みたいで調べると、もういっぱい出てきます。で、新書ってやっぱりその本の性質上、まあ、大学で本当に古事記を研究してる人が一般読者に分かりやすく、古事記を書いてくださいねみたいな感じで、お願いされて書いてることが多いので、非常に分かりやすく書かれてるものもありますし、だから僕の結構おすすめのこうチャートっていうか、こうでチャートで言うと、漫画とかでこうふんわりこう楽しく全体像をつかんでおいて、で次に新書でよりちょっとこう細かく書く部分を見ていって、
なるほど、
最終的に、まあ、原文をちょっとこう見ていくっていう感じ、こういうステップでいくといいのかなって気がしていて、
なるほどね。
やっぱりなんか授業とかでも本当にそうなんですけど、原文からいくっていうのはやっぱすごく難しいので、概略で映像でなんか見ておいて、そこからちょっとこうそれについて説明したような文章を読んで、で、ゲーム見ようかっていう、ちょっとこう段階を上がっていく楽しみ方っていうんですかね。これはね、多分古事記だけじゃなくて、どの古典にも当てはまるかなっていう感じはしますね。
確かにね。え、古事記とかだったらおすすめの新書とかあるんですか？
いっぱいあるんですけども、
はい、
結構面白いなと思ったのは、
はい、
筑摩新書から出ている、松本直樹さんっていう、まあ、古事記の研究者なんですけれども、の方が書かれた、神話で読み解く古代日本、古事記日本書紀不読記っていうものがあって、まあ、タイトルからももう分かるように、古事記だけではなくて、まあ、古事記を中心とする古代日本についての、まあ、本ではあるんですけれども、結構その古事記のこういう記述っていうのはこういう比喩なんだよとか、実はこれは他の書物ではこういうふうに書かれてるんだよっていうようなところとかが、非常にこうある意味ではスリリングに大胆に推測されていながら、かなりやっぱり新書なので一般読者向けに分かりやすいように書いてあるので、結構ね面白いのでおすすめかなっていう感じですね。
これ読んだことない、面白そう、読みたい。
そう、この間ね、お話しした大和のオロチが治水の話なんだみたいな、そういう比喩のところなんかも結構詳しく書いてくれているので、
じゃあ本当この質問をくれた方にもめっちゃおすすめの本ですね。
そうですね。なので
読み解く古代にも、
そう、結構斬新な説らしいんですけどね。
なるほど。
僕は結構好きだし、まあその説が正しい正しくないかっていうのは、まあその一般読者からするとそんなに重要じゃなくて、まあその話自体がこう楽しく分かりそうかなっていうところがすごい大事なので、そういう意味ではすごく、おすすめです。
面白い。でも確かに新書って意外とその古典文学に関するものも出てますもんね、いっぱい。
そうですね、
うん、
いろんなタイトル本当に調べればこんなに出てたんだっていうぐらいあるので、
ね、確かに何か新書って結構でも何かピンキリというか、何か本当いろいろ出すぎて何から読んでいいか分からんみたいになりがちだったりしません？
そうですね、その問題はありますよね。
何かそういう時にこれは面白そうだみたいな、こう何か選ぶポイントとかあるんですか？
ああ、それ難しいですね。なんか僕はとりあえず、
はい、
最初の章だけ、
はい、
タッチで読んでみるみたいな。
なるほどね。
ことはやるかな。なんか 結構もう難しい新書とかって序章の段階で難しいみたいに、
あ、それはでも確かにそうかも。なんか前書きから何言ってるかわからんとか結構ありますもん。
そうあるので、とりあえず一章読んでみて、あ、たらわかるかもなとか、こういったフィーリング合いそうだなっていうのを買っていくっていう感じですかね。
なるほどね、確かに確かに。
なんかやっぱ本って新書にしても何にしてもなんか一冊買ったりとか借りたらちょっとずつ読まなきゃいけないみたいな義務感みたいなの生まれるじゃないですか、本って。
はいはいはい、ありますね。
でもそれって必要ないと思っていて、フィーリング合わなかったら、もう読むべてもいいし。
確かにね。そうそ
う、逆に言えばポイントポイントでこう飛ばし読みしていってもいいかなと思うんですよね。
確かにね。なんかあれですよね、この間なんかツイッターでも映画についてそういうこと言ってる人を見たんですけど、なんかその映画もにしても、まあ、小説とか新書にしてもなんか、途中でやめていいと思えるかどうかって意外とありますよね。
あるあるあるある。
大事大事。うん。一回こう、まあやめてみて、なんかすごい積んどくしといて、でまた次読んだら面白かったみたいな体験もあるので、一回やめても全然いいのではと私は思っちゃう派なんですけど。
いやー、間違いないですね。
難しい。
そう、なんかやっぱり古典とかもそうかもしれないんですけど、なんか真面目に取り組まなきゃいけないみたいなイメージがあると、どうしてもそれがすごい枷になってくるっていうか。
なるほどね、確かにね、
なんかもっと不真面目な気持ちで、向き合ってもいいんじゃないかって僕なんか思うんですよね。そう、はい、だから別にそれについて、ね、解説してる新書もいろいろざっとこう見てみたりとか、なんかちょっと、試し読みしてみて、でその中でフィーリングが合えば読めばいいし、全部っていう。
大事なのは不真面目さということで。
はい、そういう結論に至りましたということで、質問の回答に なりましたかね。大丈夫ですかね。
はい、いやでもすごいこの神話で読みたく古代日本面白そうなので、ぜひ質問くれた方も読んでほしい
ですね。
ボールペンと古事記もね、
はい、ぜひ読んでいただきたい、
はい、
というわけで、
はい、
じゃあ次三宅さんへの質問も来ておりますのでやっていこうと思いますけれども、
はい、
いただきました。放課後の古典ラジオ初回楽しく聞きました、ありがとうございます。サラティナ日記は源氏物語オタクの日記という話がとても面白かったです。日記も物語も女性のものというイメージがあるのですが、男性はその頃どんな趣味を持っていて何にハマっていたのでしょうか、ということで。
はい、ありがとうございます。すごいね、はい、会から聞いてくれて嬉しいって感じなんですけど、ね、なんかでも何に、まあ、ハマってたっていうとなんか言い方がちょっと本当にハマってたんかって言われて難しいところではあるんですけど、やっぱりなんか、その日記物語の女性のものだとしたら、この対比となるのはやっぱりこう文系の趣味っていうと漢籍とか漢文はやっぱ男性のものだったんですよね、当時は。だからそれこそひらがなを使うのは女性でみたいに説明されることありますけど、まあ簡単に言うと、要は当時のその公式文書も、あとまあなんていうんですかね、公式文学というか、まあ世間で認められる文学っていうのもやっぱり漢籍だったから、漢詩とか漢文っていうのもまあ文系というか、まあちょっと文系の趣味っていうのはあったんじゃないかなと思ってますね。あと単純になんかその源氏物語読んでるとこう蹴鞠やったとかあとみんなでこう集まって飲んだとかは結構描写としてよく出てくるので、飲み会はやっぱり今も昔も最強のコンテンツだったんだなと思いますよね。
飲み会話で好きなのは、はい、やっぱ紀貫之の土佐日記。
ああ、はいはいはい、
ずっと飲んでるっていう。
間違いない。しかもあれ、私の地元高知県が最初舞台なんですけど、あ、まあ、もちろん土佐日記なんで、それそうなんですけど、なんかすごい土佐のやつらはもうマジ野蛮で原始人でずっとお酒飲んでるみたいな感じの描かれ方をしてるんですよね。
違いますか？どう？そうなんですか？
全然その通りだったろうなとは思うんですけどね。
話読んでると本当蹴鞠とかね、
うん、
こうやってますしね。
そうなんですよ、蹴鞠結構ガチでやってるので、なんかまあ、ね、今における本当なんかスポーツやるか、
ね、
まあ、だから飲み会するか、うん、でそういうのにあんま馴染めない文系の人たちは多分漢籍とか読むかみたいな感じだったね、うん、思いますよね。
結構、うん、だ漢籍を読むとか漢詩文をなんかするっていうのはわりかしその教養の一つっていうか、
うんうんうん、
それがなんていうの、仕事に直結するみたいなイメージでもあったんですか？
ああ、そうですね、仕事にまあなんかそのなんていうんですかね、要は文書管理みたいな仕事の部署だったら多分その仕事に直結するっていうのはあったんでしょうけど、なんか普通のというか、まあそうでもない、例えば学者とかでもない人が漢籍を読むっていうのは本当なんか教養の一つというか、まあ、それこそ趣味の一つだったんじゃないかなと、なんかそれこそ当時の日記とか読んでると思いますね。
なるほど。
女性は多分飲み会とかもなくて、そのなんかこう一緒に集まって楽しむみたいなことがあんまりなかったから、余計にその日記なり物語なりが発達したって感じなのかなと思ったりしますよね。まあ、手紙だったりね。
女性って当時は、まあ、飲まないのか、お酒確かに飲んでるって
はい。お酒飲んでる業者は見たことないです
ね、
ね。
男性が飲むものみたいな、そういう感じだったのかな、なん
あ、
か。
とやっぱりなんか人前に顔をさらすみたいなことがなかったわ
そうで
け
すね。
ですね。うん、外に出るみたいなこう感覚があんまりない平安時代はと思いますけどね。
確かにね。
まあでもだから庶民とかどうだったんだろうかなって思いますよね。
庶民とかなんかね、飲んでたんじゃない
うん、
か
庶民はなん
ね。
か飲んでそうだけど、あんまりなかなかね、文章に残ってないから。マニア州ぐらいまで遡ると、あから顔でみたいな感じの迫ってきてみたいな、なんか男がみたいな描写あったりするので、飲んでたりしたんじゃないかな、女性もとか思いますけどね。あんのかな、そういう描写。
ちょっと気になりますね。
はい。
どういうふうにこう
も
飲ん
し、
でたのか、
ね、
そ
調べて分かったら、ここで報告します。
う。宿題が。例えば、その頃の趣味って言って、例えば多くの人が思い浮かべるかもしれないのが、例えば和歌みたいなもの、和歌。はまた違うっていうことになるわけですよね。
あ、漢詩とはそうですね、違ってて、まあ和歌ですからね。でもやっぱり和歌にもその漢詩の素養を入れたりとかしていたので、まあ、そういう意味ではなんていうのかな、まあ教養の一つっていうくくりだったんでしょうね。
あとはあれですかね、やっぱどっちかっていうと趣味でやるっていうよりかはコミュニケーションツールの一つとして
うん、
使う。
なんかそうっぽかった感じがしますよね。まあでもなんかね、その、なんていうのか、それこそその、銀和歌集の、なんか、どうやってできたかとか、いろいろその、見てると、なんか和歌とかも、やっぱりこう、ちょっと、開祖な教養男性のやるものというか、
やっぱそうなんだ。
なんかそんな感じがしますね。だから、なんだろう、まあ女性の、それこそこう、口説くときに使うとかはあるとは思うんですけど、かといってそのメインカルチャーかと言われると、メインカルチャーになるのは多分もうちょっとこう、なんていうのかな、教養ある人たちの間だけだったんじゃないかなと思ったりしますね。
なるほど。現
うん。
代と何になるんだろうな。
そうですね。なんかちょっと昔だったら、多分それこそその、あの平安時代におけるまあ漢文とか漢詩が、まあ、小説というか、ザ文学みたいな感じで、こう、物語とか日記は、こう、漫画みたいな、まあ、ちょっと優
な
しい読み物みたいな感じのイメージだったんだろうな、というのはすごい思うんですけど、まあ、現代ではね、全然漫画ももうみんなの基礎教養の一つになってるから、なんて言ったらいいんだろ
確かにそうですよね。なん
うな。
か、スラムダンクとかね、みんな読んでるし。
だから、岩石のようなノリでみんながスラムダンクを見ているっていう なってますけど。
だからなんかこう普通にイメージするような和歌とか全然当時の常識からすると一般的じゃなかったかもしれないみたいな。
だからやっぱりね、なんか伊勢物語の在原業平とかがめっちゃなんか和歌もうまくて、こう、なんていうんですかね、パッと教養があってみたいな描写をされてるのは、逆にそういう人たちが当時のモテてる男性の像だったからであって、なんていうんですかね、こう、なんか、教養があって雅なのがかっこいいけど、まあなかなかそうはなれないっていうのが普通だったからなんじゃないかなと思いますけどね。
今も昔もそうですよね。なんかこう、理想像が書かれるっていう。こんなやついないんだけどなってい
ないんだ
う。
けどなっていう、だからあれが普通だと思われると、えっていう感じですよね。
もっとみんな違ったぞっていうことなんでしょうね。
あれは当時の理想像だぞっていう。なんかでもや文学とかに残されるものって、それこそ当時の、なんだろうな、リアルよりちょっと理想よりみたいなのって、こう、渦みたいもあるじゃないですか。なんか、
ありますね。
ね、だから、そう考えると、なんていうのかな、なんか、後世の人から見ると、これがスタンダードだと思われては、みたいにこう、しますよね。
そうですよ
ス
ね。
ラムダンク読んで、ああ、この時代ってみんな突っ張りだったんだ、みたいに思われて、いやいやいや、みたいな、思うみたいな。
なんか少女漫画とか読んでね、みんなこういうね、高校生活を送ってたのかみたいなね、
こうい
や
う
ぞっ
恋
て。
愛してたんだって言われると、いやいやいやっていうふうになるっていうのと同じなんじゃないかなと思いますよね。ね、そういう意味で、なんか日記とかはちょっとやっぱリアルで面白いなって思いますよ
そうですよね。なんか本当にこうリアルな
ね。
当時の風景とか宮仕えの感じとかが書いてありますよね。
ね、だからフィクションとなんかエッセイというか日記というか、どっちもある方がやっぱ後世の人間からすると、あ、やっぱリアルはこんな感じだったんだみたいな、それこそさらしな日記とかもね、なんか、あ、やっぱ普通の姫はそんな恋愛してないんやみたいな、こうなんか分かったりっていうの面白いですよね。
この番組の一つのテーマがなんかこう一般的な古典イメージとはまた違うね、古典の世界のイメージを提供できればっていうのがあるんで、なんかこういうね、ちょっと意外と当時はこうだったんやで話みたいなね、
確かに面白
ちょ
い。
っと面白いですね。
できま
い
す。
や、いい質問だった。
いい質問でした。本当はありがとうございます。ご質問。またくださないって言って。
本当にね。いや、ぜひぜひぜひ、いただきたいと思います。ということでね、質問会ということで、お送りしてまいりましたけれども、やっぱりあれですね、なんか一つの質問からいろんな話にこう展開していきますね。
ね、展開していくのいいですね。こう普段あんまりしない話になるというか。
なので、今後もどんどん質問、感想、リクエスト等々ね、いただければと思っております。
持っております。
まあ、今も言った通りですけどもね、番組ではですね、番組の感想、質問、リクエスト、なんとなくのお便りなどなど、リスナーの皆様の声をですね、大募集しております。お便りは番組の説明欄、ね、概要欄に貼ってある Google フォームの URL、こちらありますので、そこから送ってください。お便りどんどんお待ちしておりますし、我々はもうすべてを打ち返していくつもりで。
120%で打ち返していきますので。
ぜひぜひ、お送りいただければと思います。それではですね、また来週の放課後にお会いしましょう。さようなら。
さよなら。